まあ、ずっと教育のことを話してきたんですが、まあ、基本的にはですね、教育を受ける子どもたちの立場になってないっていう点が一番大きな問題なんですが、もう一つはそれがですね、昔の日本は子どもたちのための教育だったんですけど、それが現在のように何か子どもたちをいじめる教育になってしまったわけですね。別に教育関係者がいじめようと思ってるわけじゃなく、親がいじめたいと思ってるわけじゃないんだけども、日本のこの雰囲気がですね、なんか子どもに圧力をかけていやいや勉強させなきゃいけないという、なんかそういう道徳的な感じがあるんでしょうね。これは日本の教育の中にヨーロッパとか中国の教育が入ってきたっていうことが一番問題で、これをまあ皆さんで考えてもらわなきゃいけないと思うんですね。ヨーロッパとか中国はですね、支配層の社会なんですよ。日本は平等な社会なんですよ。日本は天皇陛下だけが別で、あとは国民はみんな均等というふうな思想なんですが、ヨーロッパ中国は 5% の人が支配層で、あと 90% はそれに支配される人なんですね。ちょうど今アメリカっていうと 5% でですね、だいたい、その資産のアメリカ全体の資産のもう 50% 超えてるわけですよ。たった 5% でですね。中国では中国共産党がちょうど 5% ぐらいなんですね、党員が。でこれはもう昔からそうなんですね。ヨーロッパもそうですね。ヨーロッパでまあこう皆さんですね、なんで僕はイギリスっていうのかって、それ特に知識人とかですね、それからこういつも平等だとか自由がいいとかですね、民主主義だとか言ってる人たちが結構イギリスを支持してるんですけど、なんでかよく分かりませんね。イギリスっていうのはですね、今でも貴族制ってあるんですよ。一番上がなんとか公爵ですね。それから同じ字ですけども行人弁の公爵があって、行人弁じゃないな、人弁の公爵があって、それから伯爵があり、まあ公の字って公の公爵が大きいですね。それから伯爵が大きいですね。それから子爵っていうのはあるんですけど、これはまああまり多くないんですが、あと男爵がありますね。それからバロンっていうか、いろんな準貴族があるわけですよ。で貴族はもう大きな敷地、もう実際上は貴族は名前だけあって実権がないんじゃないんですよ。イギリスの土地の大きな土地はみんな公爵とかですね、伯爵が持ってるんですね。で日本でそんなことが今行われたらですね、ヨーロッパイギリスだとかなんとかフランスだとか言ってる人たち、文化人たちはみんなね、そんなのはけしからんって言うんだと思うんですよ。世俗ですからね、世俗っていうか、ずっと親から子に送電するんですからね。今バロンだけど、男爵は準貴族ですからね。それからその下のバロンなんかは一代限りってあるんですけど、男爵はやっぱりあれだったかな、親から子かな。とにかくですね、親から子にこう封建時代みたいなもんなんですよ。日本はね、天皇家だけなんですよ。天皇家だけで、宮家もすごい少ないんですよ。そこだけがまあ貴族組のようにして残ってて、まあ、日本を代表する人たちというふうになってるんで、ものすごく数が少ないんですよ。それはね、イギリスだけじゃないんです。イギリスの貴族制度ってもともとフランスから来てるわけですから、もうヨーロッパ全体がですね、やっぱり 5% の支配層と 90% の、まあ、労働者層というふうになってるわけですね。ですから教育も全く違うんですね。まあ、ここで一回お話しましたけども、イギリスの教育なんかは無知を持って小学校の先生が小学生を教えて、言うこと聞かなかったら無知で叩くっていう、そういう教育をずっとしてきたわけですね。もちろん中国もそうです。まあ、中国で、まあ、我々が分かりやすいっつったらやっぱ仏教なんですね。インドはそれほど階級制がない、まあ、階級制はあることありますよ。4階級ありますからね。だけども仏教の思想にはあまり階級制がなかったんですが、やはりインドの言葉では日本人が読めませんから、玄奘三蔵なりですね、それから日本に持ってきたのは、まあ、弘法大師が600巻ぐらい持ってきたわけですけども、非常に多いんですけども、全部中国で訳されてる、法典が訳されてるとともにですね、訳っていうのはすごい大変ですからね。中国にない言葉をですね作って訳すわけですよ。ですから、例えば経典っていう、経典の経っていう字はですね、横糸だったかな、そういう意味で漢字の意味で訳してますからね。 ですから中国を仏教が通過するときに支配層を作るための仏教の宗教に変わっちゃったんですね。ですから平安時代、奈良時代に仏教が入ってきて、そして平安時代になって仏教が、支配層のもの、つまり貴族が仏教を信じて、貴族は天国に行けるよと、極楽に行けるよと、まあ、いうようなことになって、支配の道具となったわけですね。まあ、鎌倉仏教というのはそれに対して、まあ、庶民に仏教を戻そうじゃないか、つまり日本化ですね。仏教の日本化っていうのは、日本化になったのは鎌倉時代です。日本は常に平等へ、平等へですからね。ヨーロッパ、中国、アメリカはみんな差別へ、差別へですから。で、差別を嫌うような、よく女性差別とか言ってる人たちが、なぜヨーロッパとか中国のことを尊敬して、例えば中国は夫婦別姓だから別姓、あれは差別してるから別姓なんですよね。ヨーロッパもそうです。ですから日本の平等主義の教育、日本の平等主義の教育ってこういう思想ですね。基本は子供の方が大人のよりか偉い、だから子供は神の子と呼ぶ、それから子供が性的な目覚めをするときはやっぱり学業がうまくいかないので、男女別学の方がいいということで、男女7歳にして席を同じせずという、そういうことでやる。7歳までは子供は神の子だということで、子供同士で遊ばせて、それで教養を積ませると、まあ、そういう考え方なんですね。ですから日本は大人と子供の間でも差別がないんです。男と女の間も差別がなく、子供と大人の間も差別がなく、まあ、差別がないというか、むしろ日本というのは子供の方が大人よりか偉い、女の方が男よりか偉いというので、全然ヨーロッパ、中国の文化とも文化が 100% 逆転してるんですよ。ですから日本の子供っていうのは非常に生き生きとして育ったわけですね。ですから私が中央教育審議会の専門委員の時ですね、日本はドクター、つまり大学の24歳から28歳までの5年間の教育ですね、ドクター教育、博士教育ですね、これが足りないからって言って、どうして足りないと分かるんですかって僕が聞いたら、アメリカの方が多いって言うんですよ。だから私がですね、特に工学部の教育でしたから、工学関係では日本より、アメリカよりか日本の方が上なのに、エンジニアリングが上なのに、なんで劣等生のシステムを勉強しなきゃいけないんですかって聞いたら、誰も返事しません。中央教育審議会ですよ。つまり日本のインテリの人たちは自分の考えを持ってるわけじゃないんですよ。ヨーロッパコンプレックス、昔は中国コンプレックスだったんですよ。だから日本の歴史もですね、中国から全てが教えられてるということで、もう歴史をねじ曲げてもね、何でも中国から来たと。稲作も中国だ、ね、埴輪も中国だ、公園、前方後円墳も中国だ、全然違いますよ。だけども文化は中国から来たというふうにしないとですね、日本の文化人って安心しないんですよ。現在ですと何でもかんでもヨーロッパなんですよ。ですからね、まあ、そういうことがないように、一つ日本の教育はやっぱり日本で考えるというふうにしなきゃいけない。これはですね、それは基本ですからね。それで日本の教育を考えた末、まあ、ヨーロッパの教育と同じになってもいいですけどね。それからヨーロッパのいいとことか中国のいいとこ学んでもいいですけど、私が中央教育審議会の時に経験したようなアメリカの工学教育の方がいいかどうかわからない、それを全然議論もしないでアメリカがやってるからっていうね、これはもう多いですよ。リサイクルの時もそうでしたね、ドイツがリサイクルしてるから、ドイツは我々、ドイツ人は我々が偉いんだ。私ドイツに行ってみたらほとんどリサイクルしてないんですよ。さ、僕が計算したらね、ドイツで、せいぜい多くても 8% でした。ところが日本ではですね、報道されるのはドイツではほとんど、リサイクルしてるって言うんですよ。その時イギリスも僕調べたら 1.8% でしたね。ですから全然リサイクルしてないんですよ。だからドイツがこうやってるから、アメリカはこうやってるから、それを日本に適してるのか、もしくは日本に適してる以前にそれは優れてるのかどうか。だからイギリスのね、貴族がものすごくでかい領地を持って中世みたいにやってるってことに対して、なんで非難しないんですかね。日本の女性解放者は、ウーマンリブの人は、なんで日本よりかヨーロッパの方が女性の身分が低いって言わないんですかね。 それを全部隠して運動したって日本のご婦人が苦労するだけですよ。日本の子供とかですね、それが現在の日本の子供の苦境を呼んでるということで、国際的にもやっぱり見直す時期でないかというふうに思います。